コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは、博多心臓血管病院の理学療法士でいらっしゃいます、郡玉樹さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、郡玉樹さん、大変可愛らしい女性でいらっしゃるんですけれども、ちょっと簡単にですね、プロフィールをご紹介したいと思います。はい、経歴としては、KBC 九州朝日放送を経て、そして理学療法士になられたと。はい、現在は、博多心臓血管病院にて、心疾患の患者様への心臓リハビリを行っていらっしゃるということです。はい、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そんなですね、郡さんと、森部先生等のこうつながりといいますか、これどんなところになるんでしょうか。
まさしく博多心臓血管病院つながりなんですけれども、あれもう5年目なんですかね。はい、いや早いですよね。
で、
以前にもあのゲストに、はい、あの出演していただきました、はい、まあ、95歳にして、まあ、現役のトレーニーでいらっしゃいます、はい、崎川さん、はい、ご紹介してもらった、まあ、まさにまあその病院なんですけれども、私が代表理事をしている一般社団法人の全日本コンディショニングコーチ協会が、はい、まあ、その病院を立ち上げられるときにですね、はい、まあ、そこにまあフィットネスを作られるということで、まあ、そこのまあフロアのコーディネートだとかですね、まあ、スタッフについてのまあちょっと人選上のアドバイスだとか、うん、まあ、そういうのをこうさせていただいたところから、まあ、あの院長の村重先生とまあ非常にまあ懇意にしていただきまして、まあ形としては一応あのフィットネスの方のまあ顧問ということで関わらせていただいているんですけれども、そこの理学療法士のスタッフさんなんですね。
はい、なるほどですね。ということはその、普段、お付き合いといいますか仕事上での お知り合いになられてということですね。なんかこう指導とかされたりとか何かコンサルとかをされたりとかいうことがあるんですか。
一応あの月に1回ですね、まあスタッフのまあ勉強会を兼ねてですね、まあ、あの運動の実技というものをまあ指導させていただいてます。
なるほどですね。
はい、もう森部先生に筋肉トレーニングをバリバリしていただいております。
そうなんですか。
はい。
そこにいらっしゃる理学療法士の方がそのスキルを、はい、得るための勉強会で、
はい、まあ、それもあり、はい、あとスタッフの健康づくりも含めて先生にも追い込んでいただいております。
そうなんですか。
ヒーヒー言ってます。
スタッフの皆さんにもうポジトレをしてもらってるという。
そうなんですね。まあ病院の中にもいろんなセクションがありまして、うん、まあ、たまたまその時間帯にあの仕事が開けられている、うん、皆さんに集まっていただいて、まあ、要はそのこう器具を使わずにできるですね、まあ、ご自宅でも持ち帰って、まあ、宿題トレーニングっていうのでこうやっていただけるような内容をご紹介していると、ということですね。
郡さん、
はい、
筋トレきついでしょ。
もうね、森部先生がですね、私たちがヒーヒー言うたびに笑顔なんですよ。もう、わあ、もう今ヒーってなってたら先生にっこりこちらを見てます。
いやー、なんとなく想像はつきますけれども。そうですか。で、その効果とかなんか気づくこととかあったりしますか。
そうですね、まず月に一度そうやって集まってみんなで汗を流すことでですね、なんだろう、一体感みたいなものができま す。普段のダラダラとですね、あの日常の仕事をやっていくのと、やっぱ体をギリギリまで追い込んで、みんなで同じ、まあ、苦しみかっこ喜びを味わう、なんかその何ですかね、共通仲間意識というか、そういう気持ちにはなります。汗を流し合う。
なるほどですね。はい、ということはあの、まあ、いい効果もたくさんある中でどうですか、体自身あのがこう変わったとかなんかあったりするんですか。
あ、体はですね、私先生からやっぱ教えてもらったものをなるべく忘れないように、まあ、その日のうちに、あの自分なりにまとめて、でそれはですね、まあ、もちろん患者様に上手にその体に合わせてご指導させてもらったり、あとはもちろん自分でもやります。
そうですか。
はい、
ご自宅で。
そう、あ、そうですね、職場に早く行って朝、仕事終わって帰りに まあ、そのジムのスペースを使わせてもらって筋トレして、まあ、実は家ではあんまりしない。
お、そうなんですね。
職場派です。
職場でやるという器具とかも使いながらですね、
は
い、
そうですね。毎日できるので職場だと。
わお、毎日やってるんですか。
そうですね、毎日は。
お、素晴らしいです。
でもちょっとずつです。
もともとそういう筋トレとかスポーツとかは結構されてこられていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、学生時代はテニス部だったんですが、ね、あとはあの趣味の方でクラシックバレエからその後同じダンスをずっとやってますね。
なるほどですね、はい、ダンス系でもうダンスもかなり筋肉も使いますしね。
ダンスは筋肉使いますね。柔軟性と筋肉がいりますので、
なるほどですね。今も何かスポーツはされてるんですか。
最近はですね、もう仕事がちょっと忙しくなりすぎまして、ダンスはやってないですけど、テニスはぼちぼち。
あ、いいですね、はい、
週1ぐらいでテニスはしてます。
なるほどですね、はい、そんなですね、小堀さんなんですけれども、今もね、筋肉のお話もちょっとさらっと聞かせていただいたんですけれども、実は打ち合わせの時にですね、筋肉が大好きだっていう話を聞きまして。
筋肉派ですね。
筋肉派、
ね、でも肉も食べるんで肉派なんですけど、
ね、肉派、は
い、肉派ですね。見るのも食べるのも。
どういうことなんですか、筋肉が大好きというのは。どういうことなんですか。
なんか筋肉が好きなことに気づいたのは多分小学校4年生ぐらい。
だいぶ早いですね。
歴史ありですね。
どういうことですか、筋肉が大好きって気づいたっていうのは。
なんかですね、同級生の男の子で、まあ、色が黒くてその筋肉質のシャキッとした男の子がいてですね、その子がすごく私に魅力的に見えました。
ほうほうほう。
でどこが何がどう魅力的なんだろう、接点ないのになって思ってて、体育の授業の時にですね、ふと気づいたんですね、はあ、あのボディラインが好きなんだと思って。
おうおうおう。
小4にして、
小4にして歴史ありますね。
ねえ、
でその時にですね、やっぱりこのさっきね、上腕二頭筋の話をされてましたけど、
はい、一生懸命してました。
二頭筋含め三角筋、あと固い三頭筋ですね、膝下のふくらはぎの筋肉。
あ、三頭筋っていうんですね、そこは。
そうですね、固い三頭筋、うんうん、ここら辺が、好きで、三つ子の魂100まででやっぱ今でも好きです。
そうですか、うん、へえ。まあ、ふくらはぎとかね、その学生の頃とかよく体操の時とかにね、見る機会とかもありますけど、大人になるとさ、ね、ふくらはぎとかスーツとか着てたりしたらなかなか見えなかったりするじゃないですか。
もうだから夏が嬉しくてしょうがない。
短パンとか履いちゃってる男子、
本当に、なるべくハーパンとかで、はい、もう海とか最高ですね。
なるほどですね。
はい。
いや、今ちなみにさっきマイジムのコーナーで僕はい、二頭筋の話をですね、めちゃめちゃしてるんですけど、
はい、
どうですか、やっぱりね、まあ、女子の前で聞くのも恥ずかしいですけども、大胸筋とか腹筋とか二頭筋前腕、
はいはいはい、
まあ、この辺がモテる筋肉じゃないのかという話で今進んでるんですけど、すね、実際どうですか。
は
い、
なんか私の周りは、筋肉好きの女の子の友達がたくさんいるんですが、二頭筋人気より実は三角筋人気の方が高い。
三角筋ってどこの筋肉ですか。
三角筋はこの肩の外側、はい、
肩の外側
ですね、腕の外側。
ここですか、
これ。
先生、
はい、
全くポジションが違いますけれども。
でも、
まあね、
トレーニングの時は一緒に入ってくる。
そうなんですか。
さっきほら、腹筋じゃない、これ何、
はい、
懸垂の時に、三角筋後部線に使いますって先生がおっしゃってましたが、三角筋の方がですね、やっぱ女性がパッと体を、男性の体を見た時に目が行くというか、飲み会で触る、
飲み会で触る、どういう風に触るんですか。
飲み会でもうやめてくださいよとか言ってポンと叩くところは、
はいはいはい、ね、
この部分は三角筋です、
ね、なるほど、
わかりやすいですね。
あ、でも確かにたまにされます、
ボディタッチ。
もう何なのよみたいなでしょ。そうそうそう、あのちょっとキュンってなったりしますけどね、こっちもですね。
え、そうなの。
まあ、そこは置いといて、あ、そのでも軽いボディタッチというかバンって叩いただけで、ここで三角筋がついてるとか、ここでどうのとかなんか分かんないじゃないですか。
普通はあんまり分からないかもしれないんですけども、私もう何百人も多分触ってますので、
はい、
もう何ポンって軽い気持ちで触ったふりをしながらですね、もう全神経指先に集中です。
なるほど。
それで何ですか、こうどういう三角筋がいいとかあるんですか。
そうですね、サイズ感も大事ですね、ある程度体型に合わせた大きさと、
はいはい、
あと硬さと、あとは三角筋のくびれ、
くびれ
がきちっと下にある。
何ですか三角筋のくびれというのは。
三角筋が一度キュッとウエストみたいにしぼむんですね、このしぼみが ある方がやっぱセクシーだなって。
ほーマニアックですか。結構そこに目を向けてる女子は多いということですか。
まあ、三角筋くびれに関してはですね、やっぱ私たち理学療法士とか専門的な方が好きだと思うんですけど、はい、一般の女性は多分この三角筋のただのこう硬さ質感は多分みんな嫌いではない。
なるほど。先生明日から三角筋を追い込んでもらってみて。
死ぬほどに。
まあ要は懸垂とかになるんですかね、三角筋とかいうと。
いや、まあまあ、プレス系の種目、はい、まあ、ベンチプレスとか、はい、まあ、あのショルダープレスとかですね、はい、バーベルをこう押す関係のやつだと三角筋の前の部分と横の部分、はい、で懸垂のようにこう引っ張るやつとかデッドリフトとかですね、はい、ローイングとかいうようなこう引っ張る系の動きをすると三角筋の後部なんですね。三角筋というのはこうあの真横から見た時に、はい、玉ねぎのような形をしてるんですよ。
ほうほうほうほう、
はい、で、そのヘッドがまあ3つあるんですね。
ほうほう、
前と横と、後ろと、はい、それをバランスよく鍛えないと形のいい三角形にならない。
さすがです。
なるほど。
先生さすがです。
喜ぶね、
はい、この3つが全部繊維とチューブと後部が合わさって美しい三角形のラインができるので、
そうなんですね。
三角筋が綺麗な男性はですね、あの体のシルエットがまあ綺麗ですね。
なるほどですね。僕三角筋がこう発達してるイメージでですね、パッて思い浮かんだのがバスケットボールの選手、
は
い、でなんかすごく肩の筋肉発達してませんか。
まあ割と多いですよね、
うん、やっぱこう腕を上げ下げしたりこうプッシュとかの動きも多いからですかね、うん、
バレーボール選手とかもね、
うん、バレーボール選手とか球を使う人。
そうですね、ま、あの、ま、一番、ま、わかりやすいのは野球のピッチャーね。
ほうほうほうほう。
うん。あの、三角筋が発達してる人は球を投げるのが早いです。
そうなんですか。
そうですか。
はい。
へー。
で、これが、あの、後ろがない人っていうのはやっぱりもう肩が抜けるような状態になって痛めやすいんですね。
へー。はい、なるほどですね。いや、もう、この今の短い時間で、またマイジムのコーナーかぐらい、ちょっと筋肉に今、フォーカスした話になってしまいましたけれども、ね、はい、もともとじゃあ、筋肉が好きで理学療法士になられたんですか。先ほどのね、経歴のお話で、もともと KBC 九州朝日放送で、どちらかというと、この、ラジオの仕事とかもされてたんですよね。
はい、そうです、そうです、
はい。そこから理学療法士ってどういうきっかけなんですか、はい。
まあ、家族が病院に入院することがあって、で入院してる時にその家族に対して理学療法士さんがこうリハをしてくださってて、でその姿を見てその何ですかね、患者様に直接ありがとうって言ってもらえる喜びとか、あと患者様の体を治していくことが、そのやっぱラジオ放送してテレビ放送したりするのとまた全く別の魅力を感じてしまって、あの病気で困ってらっしゃる方とか弱い方の力になりたいっていう、まあ、とても純粋な気持ちプラス筋肉に触れるかもしれないというよこしまな気持ちとも実は半々で。
そうなんですね。
はい、この仕事につきまして。
そうですか。もうコールさん面白いんですけど、もうどっちをこう拾えばいいのかわからなくなる瞬間があるんですよ。
そうなんです。
この後のね、お美しい出立ちからね、真面目な方向のお話もしていくんですけど、たまにこうちょいちょい来るこのね、どういうことやねんっていうねこのツッコミを入れたくなるようなことね、お話、
まあ、ここは筋肉を拾っていいんじゃないかな。
筋肉を拾っていきましょうか、
はい、森部先生ですから。
はい、そうですか。で実際に、されてみてどうですか。そのもう今、はい、理学療法士をされてからは何年ぐらいになるんですかね。
5年です。
あ、5年ですね。あ、はい、じゃあちょうど出会われてから。
そうですね、そうですね、そのあたりからです、
ね、はい、やっぱこうずっとこうされてる中で難しさとか、まあ、楽しさとかもあると思うんですけれども。
そうですね、医学が日々進歩しますので、
はい、
あのいつまでも学校で習ったことをずっと引きずって、うんうん、そのまま患者様と対応していってもですね、もう進んだ医学についていけなくなるので、
ほうほうほう、
やっぱり、まあ、私不真面目さが売りなんですけども、
そうなんですか。
実はですね、医学療法士の学会誌とか、ほうほう、あの文献とかを見て、ある程度こう今の PT は理学療法士は何がその、まあ、流行とかあるんですね。実は体を治していくのにあたってどこにフォーカスして、どこから治療を介入していくのか、患者様のどこを見て疾患をたどっていくのかとかいう目線のこう当て方が時代によって変わってきますので。
そうなんですか。
もう私が勉強したその 5,6 年前と今の理学療法ってすごく変わってきてます。
どの辺が変わってきてるんですか。
なんか最近はですね、はい、筋膜 のつながりっていうのが、うん、まあ、よく耳にすると思うんですが、はい、あの今は、筋単体のその神経支配とかで、うん、鍛えていくのではなく、筋膜のつながりを意識して、うん、頭の先から足の先までそのバラバラな筋肉を膜がね、つながって包んでるんだよ、うん、でその膜をあの筋肉と膜が癒着しないようにそこを緩めてあげることで、うん、筋肉がより滑走良くなるよって言ったような、うん、今、まあ、ちょっと時代の流れが筋膜の方に来てるので、まあ、置いていかれないようにですね、今の PT の学生さんはもう筋膜しっかり授業で習ってきますので、もう新人さんは知ってるわけですね。
そうなんですね。
ついてい いかないといけないので、もう自分でセミナーに行ったりして勉強をし、うん、するように心がけてます。
なるほどですね。筋膜という言葉は最近なんかその美容のなんかお話の中とか、うん、でもなんかちょっと聞いたことがあるような気がするんですけど、具体的にはどういう役割とかどういうあのほぐし方とかがいいとかなんかあったりするんですかね。
なんか筋膜はですね、まあ、まだ正直その筋膜治療っていうのが始まって本当にまだ浅いので、卓越したプロの方っていうのが昔からいる方もいるようなんですが、筋膜自体がフォーカスされ始めたのがここ5年3年ぐらいですか、なのでそのまあ、上司とか下司とかのそのつながりがあるんですが、それはもともとヨーロッパとかから来ているもので、だからそちらの本を買って、何筋と何筋と何筋が同じ膜なんだよっていうのをまずそこから勉強していって行った方がいいと思いますね。同じ膜でまず何筋がつながっているのか、
全くもう今筋肉の名称をまあ聞くぐらいが僕の今あの新たな知識ぐらいなんですけど、はい、また膜ってなるとかなり広がりそうですね。
そうですね、つながりを意識して、まあ、治療していく、まあ、こちらの番組で考えればつながりを意識して鍛えていく。
お、
まあね、さっきの懸垂ですけど、やっぱり前腕も上腕も肩も全部背中も使いますので、はい、まあ、そのつながりともほぼ同じです。
そうなんですね、
はい、解剖学的に同じですので、ね、
うん、そうなんですね、うん、先生もやっぱトレーニングの時とかそういう筋膜という存在とかもこう意識しながらいろいろこうあの指導とかあの組み立てとかをされたりするんですか。
いや、トレーニングそのものはですね、はい、まあ、そのこの筋の連動ということでやっていくんですけれども、まあ、筋膜っていうのは筋肉を包んでいる、まあ、それこそもう膜なんですね。
ほうほうほうほう。
で疲れてくると筋肉の動きって悪くなるんですけど、はい、その時っていうのは筋膜と筋肉がくっついたみたいな状態になって動きが悪くなるんですよ、
うんうんうん、
やっぱりこう遊びがないといけないわけです、
はい、
でそれをまあ疲れてるからって例えばよくマッサージとかするんですけど、こうゴリゴリゴリゴリこうマッサージするじゃないですか、
はい、
そうするとあの膜自体が飛行して硬くなっていくんですね、まあ、要はあのこう手のひらの、まあ、それこそテニスとかこうやってると、
はい、
ラケットこうグッと握ってるから、角質の部分が厚く硬くなったりとかして、豆みたいになるじゃないですか、
はい、
膜もそんな風になるわけですよ。要はもう物理的刺激をずっと加えてると、
で
そうすると中にある筋肉がほぐれてるのに、筋膜が硬いために全然ほぐれた感じがないみたいな状態で、もうずっとこう慢性的に凝りみたいな状態になってしまったりとかするんですね。だそれだと全然解決にならないからということで、まあ、理学療法士の先生方とかの中で今その筋膜リリースっていう、
はい、あの
技術がまあどんどんどんどん、まあ、あの進んでいって、まあ、できるだけこうなんていうかな、余計なこう 筋膜を硬くしたりとかしないで動きの滑らかさを損なわないような、まあ、その治療の仕方っていうのがですね、主義としてかなり今こう人気が出てますね。
そうなんですね、
はい、おっしゃる通りです。
なるほど。素晴らしいですね。
筋膜リリース。
筋膜リリース
の聞いたことあります。私もこの前勉強会に行ってまいりました
。
まあ、はい、
それもまあもちろん、正しい、正しいとか違うとかじゃなくて、今それがちょっとこう流行というか、スポットを今浴びているという状態なわけですか。
そうです、
ね。昔からはもうある知識ではあるけれども、今よりそこにフォーカスされている。
比較的新しいですね。
新しいんですね、はい。昔からあるわけではなく、考え方としても。へえ、日々進化
します、ね、なんか医療にも流行があるっていうのがすごく不思議だなとよく私も思ったりするんですが、やっぱ正直ありますね。はい、多分アメリカヨーロッパそっちから来てる流れに日本がちょっと後から乗るという感じで、で筋膜リリースもなんですけど、
はい、
まあ、これが下手な方にやってもらうとですね、大変な、もう内出血があ
ら
もう取れなくてですね、首に内出血がガーッとできてですね、はい、
それは困りますね。
だからいろいろな方がいらっしゃるので、気をつけて受けられる
まあ、あくまでも人がやることなんでですね、
技術の差がですね、
あの活字とか音声でこう内容を理解してもですね、それを技術としてやっぱアウトプットできないわけですよ。やっぱりこう、まあ、繊細な感覚がないとやっぱ難しいでしょうね。
そうなんです、
触ってなんぼですので、
はい、そうですか。
筋肉マニアの私でもやっぱりこう深くまで触り込むと、え、ちょっとこの筋なんだっけってなったりするんですね。なので多分本当に筋肉あんまり好きじゃなくて勉強だけでこういう風なことを学んでらっしゃる方とかは、そんなに分からない深い世界、どんどんどんどんディープになっていくので、筋肉好きは、うん、やっぱり選ぶ都市療法を受けるときはやっぱりセラピスト選んでですね、やっていただく、上手い方はもう本当神のような手を持ってらっしゃるので。
そうですか。
はい、探し当ててください。
え、ちなみにでも小織さんとかも筋肉好きということは、そういうマッサージとかそういう筋膜リリースのこう療法とか覚えていったり、
はい、
で施す方、まあ、施術といいますか、はいはい、その行為自体もお好きでいらっしゃるんですか。
あ、好きです。触りますので。
あ、触れるみたいな。
触れる、
やった、
触れる。そうですね、あの、はい、
はい、じゃあ、まあ、まあそういうのが好きな方だと、まあ、まあ探求心もありますし、
やっぱね、好きこそものの上手なれですよ。好きな人っていうのは本当にこうなんか、まあ、独特の感が働くんでしょうね。
でもなんかあるかもしれないです、う
ん、なるほどですね。いやー、なんかそういうことを考えてマッサージとか受けたこともないですし、マッサージの方がそこまでこうね、筋肉のが好きで触ってこうなんかこう、それこそマッサージされてる方もですけど、してる方もすごくなんかこう脳内モルヒンに出てますみたいな、そんな状態ぐらいになるわけですよね。好きだから。
ね、好きですね。はい、まあ、さっきちょっと先生おっしゃってましたけど、筋膜とのその癒着が悪く、癒着してしまって滑りが滑走が悪くなってる部分とかって、その筋硬結硬い部分ができたりするんですけど、まあ、そういったのも上手に剥がして上手にほぐしていくと本当に取れていくので、もうその時の快感ですよね。
快感、
ああ、いや、もう直にその触れる、なんかね、無駄な部分がなくなって綺麗な筋肉になったという感じがすごく好きです。
そういう瞬間が来るわけなんですね。
そうですね、ずっとやってると患者様によっては、あ、取れたなっていう時があるので。
そうなんですね。
はい、
うわ、なんかちょっとお話聞いてたらちょっと受けたくなりました。僕実はマッサージを受けたことがないというか、全然そういうマッサージ文化がないんですよ。
そうなんですか。
でもよく、そうです、よく筋トレするかコンディショニングしないとと言われるんですけど、はい、なんか触られたりしてもこうくすぐったいのでしたことがないんですけど、一回こうそういうのをちゃんと見てもらった方がいいですよね。痛みとかある部分あったりするので、しっかりそういうのもしかしたらこう疲労してこのまま行くとこうね、怪我につながるかもしれなかったりするわけですよね。そういうのもしっかりとこう把握する必要がありますね。なるほど。ちなみに今あの三角筋の話でですね、好きっておっしゃっていましたけど、はい、小織さんの好きな筋肉ベスト3上げるとどこが好きなんですか。
ベスト3ですね、実は三角筋が多分、ナンバーワンだと思います。
ナンバーワン三角筋、
やっぱり手軽に触れるし
触れるし、はい、
で触っても違和感がない。
違和感がない、はい、
で、あとはですね、腕頭骨筋って言いまして、
腕頭骨筋、
前腕にあります、はい、これですね。
ここ腕頭骨筋、
腕頭骨筋って言ってですね、これ剣道されてたり、こう手首動かす方は、あとダーツする方とか結構発達してたりするんですが、
剣道僕昔してました、昔してました、もうだいぶもう、はい、衰えましたけど。
いやいや、そんなことないです、ご立派です。
腕頭骨筋、
まあ、それこそあのハンマーカールで鍛えられます、
はい、なるほど、腕頭骨筋ですね、
はい、腕頭骨筋がそのふとした瞬間、その例えばペンを握って何か物を書いてる瞬間とか、はいはい、その
くぐっとこうですね、
はい、居酒屋さんでメニューを、あ、いいよとか言って渡してこう、ちょっと出る腕頭骨筋、
はいはいはいはい、
私めっちゃ見てますから。
そうなんですね、
ここね、横島な気持ちで見ております。
なるほど、
はい、
腕頭骨
筋、腕頭骨筋好き。あとは、はい、あの一番夏場が見える膝から下の固い三頭筋、はい、ひらめ筋でやるですね。
いや、なるほどですね、
はい、
新しい、この前上げた筋肉が1個も入ってない
。本当ですか、本当ですか。
僕この前インターネットで見たんですけど、
はいはい、
海でモテる筋肉は
胸筋とか腹筋とか、
胸筋とか、
海はまた 全部見えちゃうので、その通りだと思います。胸筋腹筋海では好きですけ ど、ね、私生活では見えないので、
ですよね、
うん、やっぱ見えるとこがね、
なるほどですね。
いやい
や、これでも女性の方からダイレクトにこう聞けるっていうのはなかなかないですし、
そうですね、
ここまで筋肉好きな女性と巡り合うこともそうないと思いますので、う
ん、いや意外と本音は隠してるのかもしれないですよ。
そっか、多いです、うん、多いですけど、
名称まで言えないだけ、
うん、なんか恥ずかしくて言えない、その男性の巨乳好きみたいな感じで恥ずかしくてあんまり言わないんだけど、言えばすごい筋肉好きっていう女性はいっぱいいます。
なるほど。じゃあ今小堀さんは男性で言うと巨乳が大好きだって連呼してるみたいな状態なわけ
ですか、という状態だと思われます
なるほどですね。
正直はもう大好きです、ありがとうございますということで、ぜひね、もうあの森部塾リスナーの女性の方でも、もう私はこの筋肉好きだよみたいなのがあったら、ぜひ、
そうですね、
おっしゃっていただいて、その鍛え方を今度またマイジムのコーナーで言って彼氏に伝授していくとね、
なるほどですね、
そういうのもいいかもしれませんよということで、小堀さんもぜひ今後もこの、あの森部塾の、
はい、またいつも楽しく聞いてます、
ありがとうございます。筋トレトークついてきていただければと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ということでですね、もうあっという間のお時間なんですけれども、この後のコーナーも付き合っていただこうと思うんですが、ここで一曲ですね、小堀さんからもリクエストをいただいております。
はい、
はい、曲紹介お願いしてもよろしいですか。
はい、はい、プリンスのキス。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日の質問はゲストの小堀珠樹さんからいただいております。お願いします。
はい、夏に向けて美しいヒップラインを作りたいです。太ももが太くならないヒップアップ筋トレあったら教えてください。
おお、先生、ヒップアップは、この今の夏にモテる、もう前にやっていたのは確かヒップアップ。
そうですね、
ですよね、
これやっぱ人気ありますね。
はい、
はい、しかし、
はい、
足は太くしたくないと。
ここですよね。
そうですね、これですね、まあ筋トレといえば、
はい、
まあ、筋トレなんですけど、かなりこう地味トレではありますが、一度あのラジオの中でもね、まあ、ご紹介してるんですけれども、うん、まあ、おさらいとしてですね、
はい、
でまずあの座ってできるやつと、
はい、いいですね、
はい、そしてこう立ってできるやつと、うん、2種類お伝えしたいと思います。はい、まずあの椅子に座ってる時ですね、
はい、
まずほとんどの方が脱力して座ってます、
はい、
だからお尻が潰れた状態になってるんですよ、
うんうんうんうん、
自分のこう体の重みでね、
はいはい、
これはヒップアップからはかけ離れた状態になりますので、うん、まず椅子に座ってる時に、
はい、
めっちゃお尻に力を入れて、
はい、
まあ、いいですか、ちょっとまずリラックスしてますね、
はい、
その状態でお尻にギュッて力を入れたら、ちょっとこうあの
座高が上が
りますね、目線が高くなるんです
か、
筋肉がこうグッと盛り上がって、
はいはい
はい、そのうってこう上がった状態をキープしてください。
くっきつい、
これきつい、
きつい
なんだこれ
でポイントはですね、膝を90度にしておくというの
がいいですね。
あ、きますね、はい、先生、
これ1分もたんですね、これ
はい、これはあの椅子に座ってる間もあの常時いつもこう意識をして、
はい、あ、もう毎日します、これから、はい、
ちょっとずつあの持続時間が長くなれば OK。
これ下腹もグッと締まってる感じがありますね。
そうそう、だからこれウエストもね細くなっちゃうんですね。
すごい、めちゃくちゃ効きます。
これはめちゃくちゃ効きますね。
めちゃくちゃ効きます。
これはあのぜひですね、 OL さんには実行していただきたいな
と。なるほど、ね、うわ、これしかもあんまりこう目立たずにできますね、これね、
ひそかに。でそれでいて、あの座り姿勢が美しくなりますので、
はいはいはいはい、
なんかあの仕事ができる風な感じで、
ライクな感じ、また
ライクな感じで、はい、そして、立ってできるやつですね、
はい、
これ立ってできるやつはこう まっすぐまあ直立していただきまして、はい、まず片足のみ、
はい、
片足
のみ、はい、ぐっとこう後ろにこう引いていただいてですね、
はい、
あの膝はなるだけまっすぐ伸ばしたまま、はい、宙に浮かすんですね、
ええ、
体を前に倒さないっていうのがちょっとポイントになりまして、はい、わかります、こうまっすぐ立った状態で片足だけ後ろにこうちょっとこう出てるわけです、
ええええ、
はい、まあ、あのクラシックバレエでこう足をこう後ろに上げたような形なんですけど、はいはい、あそこまで上げなくていいので、ええええ、まずあのとにかく頭からかかとまでをできるだけまっすぐにした状態のままで、若干こうあの立ってる軸足よりも持ち上げる足が後ろに行くと、でその時にできれば ちょっとこう内ももを締めるような感じで、
ほうほう、クロスするようなイメージ、
クロスするような感じで持ち上げてあげると、かなり足は細くなり、ヒップは盛り上がりと、
素敵
いう状態になります。
一番欲しい、
足の上げる高さは後ろはどのくらい上げるの？
これはですね、股関節の柔軟性で決まります。
はい、
はい、今やってはいけない、あまり望ましくないのは腰を反らすということ。
なるほど、
はい、腰をなるだけ反らさないためには、あの下っ腹をこうグッとへこませた状態で上げるんですね、
うん、
でそうすると必ず動作制限がかかるんですよ、あの膝を伸ばしている限りはですね、
はい、
だおおむねつま先が床からどうでしょう、10センチから15センチぐらい上がるのが、まあ、ギリギリだと思います。
なるほどです。
それ以上上がっているときは膝が曲がったり腰が反ってますね。
うん、
なるほど。これはあの手はついたりはしてはダメ、
うん、もし壁とかがあったら壁についたりする分には構わないんですけど、要はあのどこでもできるからですね、
う
ん、壁がないとこでもできるので、
うん、
はい、
なるほどです、ね、
いいですね。どこででもできるながら筋トレも大好きで、
はい、歯磨きながらできます
ね。できますし、まあ、あの例えばこうキッチンにこう立ってですね、
はいはいはい、
何かこうお皿拭いたりとかしてる時とかでもできます。
あ、できますできます、
はい、いいですね。
あら、逆にもうどこでもできるから言い訳できませんねこれね。
本当ですね。
できない言い訳ができないという。
でさらにあとはこうつま先立ちになってですね、
はい、
立ってる足も、でできるだけ重心をこう高くすることによってさらにこうお尻に効きますので、
つま先立ち、はい、
きつそうですね、想像するだけで、
ね、
効きますね絶対。
ぜひ実行していただきたいと思います、
はい、
玉木さんのその姿ももしよかったら写真とかで上げていただいたら森デスクページで共有させていただきますので、
よろしくお願いします。
楽しみにしております。よろしくお願いします。さあ、ということで今日もですねマッスルトーク満載でお届けしました。本日の放送もですね後日も聞いていただけるようにポッドキャストで配信をいたします。ぜひ Facebook なさっている方は福岡町角森部地区検索していいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますので、ぜひアクセスしてください。また森部先生のメルマガ、こちらも登録お願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そして7月31日にはあの先生の講演といいますか、
あのセミナーが、まあ、あの講演とかのシンポジウムですね。シンポジウム、はい、でそれで、まあ、私は、まあ、ゲストで、まあ、第2幕に登場するということであります、福岡商工会議所ですね。
なるほどですね。こちらも情報をちょっとあのアップして、シェアしていきたいと思いますので、
はい、
気になる方はチェックをお願いいたします。ということで今日は小堀さんありがとうございました。
はい、とんでもありません。楽しかったです。
はい、またお越しいただきたいと思います。福岡町角森部塾、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。